一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、6月8日から10日の3日間で、19人が登壇し、42項目にわたり、姿勢について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順。米印は、お伝えする項目です。中島義之議員。1. 米印、仮称、会津間川河川敷運動広場整備事業について。黒川智明議員。1. 米印、刈谷市の環境施策について。渡辺多恵美議員。1. 米印、子育て支援について。山本下子議員。1. 諸物価高騰への生活応援施策について。2. 米印、インボイス制度による事業者影響の見解について。3. 平和を堅持する市政運営について。揚張真一議員。1. 米印、保育園の待機児童について。2. 米印、市内のゴミ問題について。富山光一議員。1. 米印、市道02の14号線全線開通に伴う課題について。鈴木絹夫議員。1. 米印、水源浄水場について。2. 空き家対策について。伊藤幸弘議員。1. 空き家の適正管理と発生抑制について。2. 米印、公共施設のトイレ様式化について。白土美恵子議員。1. 米印、水道管の漏水対策について。2. 健康施策について。牛田清弘議員。1. 米印、物価高騰から市民の暮らしを守る姿勢について。2. 米印、中高一貫校の検討について。3. 米印、ジェンダー平等社会の実現について。鈴木浩二議員。1. 米印、雨水対策マスタープランについて。2. 認知症介護への取り組みについて。新海正樹議員。1. PTA について。2. 米印、書かない窓口について。3. 刈谷市駅前地区再開発事業について。稲垣正弘議員。1. 米印、皇都刈谷市の誇りと愛着の持てる街づくりについて。佐原光康議員。1. 交通安全の新たな方策について。2. 避難所の案内看板について。3. 米印、モビリティを軸とした脱炭素化について。蜂須賀信明議員。1. 安全な道路管理について。2. 公園、幹線道路での樹木管理について。3. 米印、通学路の安全性について。城内志津議員。1. 新型コロナワクチンに関する適切な情報公開について。2. 米印、犬猫の殺処分ゼロを目指すことについて。3. 教職員の働き方改革について。上田雅也議員。1. 刈谷市の経済対策について。2. 米印、子供の特別支援について。3. 看護、小規模多機能型居宅介護について。星野正治議員。1. 米印、魅力あるまちづくりについて。2. 指定管理者について。3. 緊急小口資金等について。谷口睦夫議員。1. 環境を考慮した学校施設の整備推進について。2. 物価高騰に対する対応について。 3. 米印ヤングケアラーへの支援について。質問答弁がホームページからご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。中島義之議員、魅力ある仮称会津間川河川敷運動広場の整備を、主な答弁者、教育部長、利用者が少しでも快適に利用できるよう検討をしていく。質問、仮称会津間川河川敷運動広場の整備内容は、答弁、令和4年度に工事完了予定の県の会津間川洪水調節池の上部に整備する計画であり、サッカー場と多目的広場をそれぞれ一面と駐車場を整備する予定である。質問、河川敷の上部利用は構造物の設置が困難と認識しているが、その基本的な考え方は。答弁、構造物を設置する場合、河川専用許可が必要である。許可基準では、トイレやベンチなどの工作物は、原則、可搬式または転倒式の構造とすることと規定されている。質問、多目的トイレ、熱中症対策のベンチ及び東屋の設置などは、利用者のために必要と考えるが、どう進めていくのか。答弁、河川の流れを阻害する施設の設置は難しいと考えている。しかし、利用者が少しでも快適に使用いただけるよう、トイレの設置など、県と協議しながら検討していく。質問、議場公園運動広場は水はけが悪く、凹凸が大きい。整備をどのように考えているのか。答弁、整備後、年数が経過し、老朽化が進んでいるため、今後検討していきたいと考えている。質問、仮称、会津間川河川敷運動広場の水はけはどうか。答弁、陶水管の埋設など、水はけや良好な状態を維持できる仕様を考えていく。黒川智明議員、ゼロカーボンシティに向けた取り組みを、主な答弁者、産業環境部長、脱炭素の重要性を再認識し、幅広く取り組みを進めていく。質問、刈谷市のゼロカーボンシティを推進する上での課題は。答弁、国連の気候変動に関する政府間パネルが4月に公表した第6次報告書では、温室効果ガス削減強化に一刻の猶予もないことが示された。地球環境の現状を市民が自分ごとと捉え、行政、事業者などとともに脱炭素の取り組みを進めていくことが重要であると考える。質問、刈谷市の CO2 排出量を残り8年間で 46% 削減し、2050年までに実質ゼロとするための市の取り組みは。答弁、今年度から2年かけて改定する刈谷市環境都市アクションプランに取り組みを示していく。質問、事業者との協定を締結したボトル2ボトルの取り組みとは。答弁、市内の家庭から出たペットボトルを市が回収し、ペットボトルとして再生して国内流通させる取り組みとなっており、資源循環することで約500トンの CO2 排出量を削減できる効果が期待できる。質問、刈谷市が出資する地域新電力会社はクリーンセンターで発電した電力を公共施設に供給し、エネルギーの地産地消による脱炭素化を推進する予定だが、この事業を拡充する考えは。答弁、将来的にはさらに地産地消を進めるため、 太陽光発電の設置などにより、再生可能エネルギー量を確保し、エネルギー活用について検討していく。渡辺たえみ議員、多胎児の出産や育児に不安を抱えている家庭に支援を、主な答弁者、次世代育成部長、各種サービスの活用を案内していく。質問、多胎児を出産・育児する家庭は不安や心配事が多いと思うが、どのような支援があるのか。答弁、多胎児を養育する家庭に対し、申請により多胎児養育費支援金を支給している。また、多胎児を養育する保護者に対し、希望により検診時にサポーターを派遣し、子どもの面倒や荷物を運ぶなどの手伝いをしている。質問、令和3年度から始まった検診時サポーター派遣事業について、多胎家庭からどのような声が上がっているか。答弁、検診サポーター利用時にアンケートを行っており、優しく子供に寄り添ってくれて助かった。同じ双子を育てた大先輩の話を聞くことができ、とても心強くありがたかったといった感謝の声を多く聞いている。質問、多胎児サークルの活動内容は？答弁、月1回程度、子育て支援センターで先輩ママから話を聞いたり、互いに悩みを話し合ったりする場を設けている。また、メンバー同士で連絡を取り合うことができ、ベビーカーを譲ってもらうなど、精神的な支援以外にも支えになっている。質問、多胎家庭の外出支援が必要だと考えるが、見解は？答弁、普段の外出や予防接種などに出かけることも大変であると考えており、検診受診時のサポーター派遣のほか、各種サービスの活用を案内している。山本下子議員、インボイス制度の問題点に正面から向き合うべき。主な答弁者、比較財政部長、国の動向等を注視して対応していく。質問、2023年10月から導入するという消費税インボイス制度は、売上が1000万円までの消費税の免税業者からも消費税を納税させるというものである。中小個人事業者にとって暮らしを苦しめる制度であると考える。全国各地で中止を求める運動が広がっている。市の認識は？答弁、消費税の軽減税率制度の導入により、事業者は標準税率 10% と軽減税率 8% に分けた納税事務が必要になる。インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売り手は納税が必要な消費税額を受け取り、買い手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となり、正確な税額計算や事業者間の税負担の公平性を確保することができると考えている。質問、シルバー人材センターの会員の多くは高齢者であり、就労の対価はわずかであるが、シルバー人材センターの会員数は？答弁、令和2年度が521人、3年度が528人である。質問、シルバー人材センターから支援を求める陳情が提出されているが、市内業者の営業と暮らしを守る立場に立ち、中止を求める意見書を国に対して挙げるべき、市の考えは？答弁、インボイス制度については、全国的に議論をされている。国や他市の動向を注視していく。揚張新一議員、情報を的確に把握しながら、保育ニーズに沿った保育施策を、 主な答弁者、次世代育成部長、国の施策や地域の動向を注視し、適切に対応していく。質問、令和4年を含む過去3年の待機児童の人数は、答弁、いずれの年も4月1日時点で、令和2年は11人、3年は4人、4年は0人である。待機児童は令和3年度まで継続して発生していたが、令和4年4月をもって0人となった。質問、待機児童解消に向け、刈谷市を取り巻く背景を踏まえながら、どのような取り組みを行ってきたのか。答弁、重原幼稚園を廃止し、民間保育園を誘致したほか、公立保育園4園の乳児園化と、公立幼稚園全園の幼児園化を行うことで、待機児童や入所保留者が多い0歳児から2歳児の受け入れ園児数の拡大を図った。質問、埋め立てごみの1日の受け入れ上限数が100キロというルールとなっているが、その根拠は。答弁、家庭から出る土や石などは個人で処分することを想定しているため、上限を100キロとしている。また、事業者や事業活動で生じた土や石などが不燃物埋め立て場に搬入されることを防ぐことも考慮している。質問、ゴミ集積場の設置ルールはどのようになっているか。答弁、可燃ゴミは10から20世帯につき1箇所、資源ゴミと不燃ゴミは20から30世帯につき1箇所を目安としている。所定の置き場まで持ち出すことが困難な高齢者等の方には、個々に収集のサービスを実施している。富山光一議員、市道02の14号線全線開通に伴う課題の解決を、主な答弁者、建設部長、保車分離が図られるよう、両側歩道設置などの対策を実施する。質問、全線開通に向けた整備の進め方は、答弁、令和3年6月議会において、補正予算を議決いただき、設計業務を進めているところである。令和4年度から排水路や用水路の付け替え工事を行った後に、道路の築造工事に着手していく。基本的に農閑期での施工を予定しており、令和7年度末の完成を目指している。質問、全線開通により交通環境や車の流れは想像以上に姿を変えることになる。道路の規制を含めた交通安全対策は、答弁、新規の道路整備に対する安全対策は、警察との協議により必要な対策を行っている。地区からの意見は、要望書を提出していただき、必要に応じ対応を検討していく。通学路等の安全対策は、毎年実施している通学路学区内危険箇所改善要望調査に基づき、関係者で構成する協議会で対策を検討している。質問、豪雨のたびに冠水している新幹線高架下道路の対策は、答弁、冠水対策として雨水貯留施設の整備を検討していく。質問、今後に向けた市道02の14号線の延伸計画は、答弁、今年度末に刈谷市総合運動公園の北側の一部区域を含めた将来構想が策定されるため、策定後に具体的な整備計画を立案する。まずは、相妻橋北交差点から国道23号までの整備に向けた検討を進めていきたい。鈴木絹夫議員、止水の安定供給のため、 水源浄水場の施設更新を迅速かつ着実に、主な答弁者、水資源部長、基本設計の中で最適な発注方法や規模等を検討する。質問。今回の明治用水、頭首工の大規模漏水で、改めて水の大切さを思い知らされた。水道施設は快適な市民生活や産業面での活動を支える上で重要な施設である。安定的に水を供給するためには、大地震が起きたとしても、水源浄水場を常に動かし続けていく必要があると考える。しかし、老朽化が進み、耐震基準を満たしていない施設もあると聞いている。令和3年度に策定された刈谷市水道事業ビジョンでは、施設の更新を行うとの計画が示されたが、その内容は、答弁、管理棟以外の施設は耐震基準を満たしておらず、建て直す必要があるため、新たに取得する隣接地に新設を計画している。質問、施設更新のスケジュールは、答弁、令和4年度は、浄水処理方法や施設配置などの検討のための基本設計を実施し、5年度以降は、官民連携手法を取り入れた発注方法を検討するとともに、プロポーザルにより、施工業者を決定し、12年度までに施設更新を完了する予定である。質問、災害時やコスト面を考慮し、施設を大きくすることも考えられるが、施設規模をどのようにするのか。答弁、令和4年度に実施する基本設計において、今後の給水人口や水道水の利用状況などを考慮し、最適な規模になるよう検討していく。伊藤幸弘議員、公共施設トイレの洋式化をさらに推し進め、快適な街づくりを、主な答弁者、企画財政部長、機能性や快適性の向上を目指し、計画的かつ柔軟な改修を推進。質問、国土交通省が行ったアンケート、外出先のトイレで洋式、和式のどちらを好んで利用しますか?の問いでは、8割が洋式となっているが、刈谷市の公共施設のトイレ洋式化の現状は、答弁、公共施設維持保全計画の対象となっている147施設のトイレ洋式化率は 73% となっている。各トイレに洋式が1基以上設置されていることから、洋式化はおおむね完了していると認識している。質問、公共施設のトイレ改修は、基本的には施設の大規模改修時に合わせて実施していると聞いている。大規模改修が今後5年以降となる施設について、トイレ改修のみを実施する考えは、答弁、今後5年以内に大規模改修を予定しているのは10施設である。それ以降の施設については、施設管理者からの要望など必要に応じ、トイレ改修を検討していく。質問、公園のトイレは160箇所あり、そのうち129箇所が洋式化されておらず、洋式化率は 31.6% である。町の魅力、快適性向上のため、洋式化を急ぐべきと考えるが、公園のトイレ洋式化改修計画の目指す目標は、答弁、トイレの洋式化改修計画は、建築年度や建物形状等に合わせた建て替えやブースの改造などの整備方法を定めている。計画期間を15年と設定し、期間内の完了を目指している。白土美恵子議員、 AI や人工衛星を活用した漏水対策について前向きに検討を。主な答弁者、水資源部長。制度や費用対効果などを考慮し、活用について調査研究を進める。質問。刈谷市の排水管の総延長及び過去3年間の漏水件数は？答弁。排水管の総延長は令和3年度末時点で約 801km である。排水管の漏水件数は令和元年度21件、2年度20件、3年度21件である。質問。水道管の漏水は断水にもつながるため未然に防ぐ必要がある。漏水調査の方法は？答弁。水管橋や消火栓の点検時に管の状態を確認し、漏水の有無についても調査をしている。質問。老朽化した管路の敷設替えの優先順位をどのように決定しているのか？答弁。避難所や医療機関などの重要給水施設につながる管路を優先的に耐震管に更新をしている。老朽化した管路については、漏水発生状況、敷設年度、管種などを考慮し、更新する管路を路線ごとに選定して敷設替えを行っている。質問。豊田市は人工衛星のデータを活用した水道管の漏水調査を全国で初めて行っている。手作業では5年ほどかかった調査が7ヶ月に短縮でき、費用も大幅に削減できるとのことである。AI や人工衛星を活用した漏水対策についての所見は、答弁、新技術の導入にかかるコスト及び診断結果の精度などを精査し、費用対効果についても考慮して、刈谷市においても有効活用できるか調査研究を進めていきたいと考えている。牛田清弘議員。物価高騰による生活苦に対応し、学校給食費の軽減・無償化を。主な答弁者、教育部長。給食費を値上げせず、質や栄養価を維持する。質問。パンに除草剤の成分が残留しているデータがあるが、学校給食では有機農産物の取り扱いを増やすべきと考えるが、見解は？答弁。大量の食材を安定して確保できないことや、調理作業の負担など課題が多く、効果や影響について研究をしている。質問。就学前の子どもの国保税均等割額の減免を子育て支援のために市独自で18歳まで引き上げるべきと考えるが、見解は？答弁。国保会計は赤字状態であり、独自施策は実施できないが、法律の付帯決議でさらなる減額検討することも盛り込まれているため、国の動向を注視する。質問。刈谷高校も対象になっている公立の中高一貫校について、メリットとデメリットは？答弁。計画的、継続的な教育指導が展開できる反面、受験競争の低年齢化や長期間同一メンバーであるために、学習環境に馴染めない生徒が生じる恐れがある。質問。学校トイレに生理用品の設置をすべきと考えるが、見解は？答弁。保健室に来て相談する機会が減ってしまうことが考えられるため、慎重に検討する。質問。パートナーシップ制度を導入した自治体は、国民人口の 52% になり、刈谷市も制定すべきと考えるが、見解は？答弁。国による法的な整備が望ましいと考えるため、国や県の動向等を注視・ しつつ人権が尊重されるまちづくりに努める。鈴木浩二議員、豪雨被害を防ぐ雨水対策マスタープランの進捗管理の徹底を、主な答弁者、水資源部長、効率的で実効性の高いものとするため、適宜必要な見直しを検討している。質問、河川、施設整備や下水道、施設整備などのハード対策の進捗状況は？答弁、河川施設整備で巡洋河川草野川の5年確立降雨に対する改修事業を行っているほか、下水道施設整備で吹戸川流域の貯留施設及びバイパス管路整備が完了している。また、流出抑制施設整備で藤松東小学校のグラウンドを活用した表面貯留施設、須原池の貯水履きの改築による貯留施設の整備などが完了している。岩ヶ池の貯留施設の整備を進めており、今年度末の完成予定である。質問、雨水対策マスタープランでは、平成28年度からの30年間で、河川施設整備や下水道施設整備などのハード対策により、著しい住宅の床上浸水被害をなくすことを目標としている。6年が過ぎ、対策予定54箇所のうち、進行中も含め完了は7箇所であり、遅れているように感じる。進捗管理の方法は？答弁、進捗管理は10年ごとの短期、中期、長期で設定されている整備内容の実施状況及び貯留施設の目標対策量で行い、必要に応じ見直しを検討している。質問、河川の危機管理のために水位計やカメラの設置を計画に追加することへの市の見解は？答弁、河川情報を迅速に把握する有効な手段と認識している。市が管理する巡洋河川への設置の必要性を今後調査・研究する。新海正樹議員、書かない窓口の導入により市民の利便性の向上を、主な答弁者、市民活動部長、関係部署と連携して研究を進めている。質問、書かない窓口が全国的に急速に増加しているが、どのような事例があるのか。答弁、マイナンバーカードを利用し、申請書や届出書を自動作成する方法や、事前に自宅でインターネットから手続きをして、来庁時に二次元コードを提示することで、申請書等が自動作成される事例などがある。市民の方の記入にかかる負担が軽減される反面、いずれもマイナンバーカードやパソコン、スマートフォンを持っていない方、機器の操作が苦手な方への対応が課題である。質問、市は書かない窓口を導入する考えはあるか？導入する場合、どういった問題点や課題があるか？答弁、今後はオンラインによる交付や手続きが主流になると考えている。また、デジタル庁を中心に全国の自治体で準備が進められている各種システムの標準化により、自治体内での関連部署との情報連携が進み、市民の利便性の向上が図られると考えている。こうした状況の中、刈谷市も書かない窓口の導入について関連部署と連携し、研究を進めているが、各種システムの標準化の前に、書かない窓口を導入した場合、標準化への対応が必要となり、改修等にかかる追加費用の発生が想定されることから、 費用対効果を考え、導入時期の慎重な検討が必要と考えている。稲垣正弘議員、宇佐美送信所記念館及び送信所関連遺産の今後は、主な答弁者、市民活動部長、記録を残していき、魅力ある宇佐美送信所記念館に。質問、宇佐美送信所記念館のボランティア活動についてどのように受け止めているか。答弁、宇佐美送信所記念館は学術会や地元市民から産業遺産として保存を希望する活動が盛り上がり、平成19年4月に開館した。地元市民の活動が宇佐美送信所記念館ガイドボランティアの会の発足につながり、同年8月には展示されている高周波発電機が一般社団法人日本機械学会から機械遺産の認定を受けたことをはじめ、送信装置一式が重要科学技術史資料に登録された。また、平成20年には、宇佐美送信所が日本で9列目となる IEEE マイルストーンに認定された。ガイドボランティア活動では、宇佐美送信所の歴史や技術を詳細に調査し、宇佐美送信所の情報発信を積極的に実施している。ガイドボランティアの会には、来館される方に対し、丁寧にご説明いただいており、これからも市内外を問わず、多くの方に宇佐美送信所の技術や役割を後世に伝えていけるようご協力をお願いしたい。質問、宇佐美送信所記念館及び送信所関連施設は今後どうしていくのか。答弁、今後も宇佐美送信所に関する残されている画像や資料等をもとに、学芸員も調査に関わりながら、当時の記録を残していけるよう努め、魅力ある宇佐美送信所記念館にしていきたい。佐原光康議員、次世代自動車購入費補助制度のさらなる拡充を、主な答弁者、産業環境部長、販売方法の多様化に対応した補助制度を検討する。質問、刈谷市が独自に実施している次世代自動車購入費補助制度は、個人用も事業用もリースは対象外となっているが、理由は。答弁、リースやサブスクリプションは、車両の使用や利用権を得るサービスの一つであると考えているため、現在は補助対象としていない。質問、次世代自動車のさらなる普及のためには、リースやサブスクリプションにも対応した補助制度に拡充すべきと考えるが、他市の事例も含め、市の見解は。答弁、県内では名古屋市、豊橋市及び豊田市がリース等に対する補助を実施していることを把握している。今後、次世代自動車の普及に向け、販売方法の多様化も進んでくるものと考えられるため、他市の状況等も参考にしながら、市民ニーズに対応した補助制度を検討していく。質問、カーボンニュートラル達成に向け、公用車の脱炭素化をどのような考えに基づき進めていくのか。答弁、刈谷市では刈谷市環境都市アクションプランにおいて、2030年度に向けてエコカーの普及や自動車を適切に利用することによる CO2 削減に向けた取り組みの一つとして、公用車のエコカー導入を率先して行うことを位置づけている。公用車を更新する際には、社会の動向を注視しながら優先的にエコカーへの更新を行っていく。
八須賀信明議員、小中学校における交通安全教育の推進を。 主な答弁者、教育部長、学校集会などで安全指導や交通安全教室を実施している。質問、通学路における交通安全を確保するため、警察、教育委員会、及び学校等が連携し、定期的な点検が実施されている。この点検における市内小学校区内の危険な通学路は何箇所存在するのか。答弁、対策が必要であると判断し、県へ報告した通学路は35箇所である。質問、危険であると判断された35箇所の通学路の対策内容は。答弁、グリーンベルト、外側線、カラー舗装などの路面の表示に関するものや、側溝蓋補修、カーブミラーの設置などである。質問、小中学校の教育活動を通して、交通安全教育はどのように実施されているのか。答弁、小学校では、学校集会や学級活動の時間などを中心に、安全指導を実施している。また、交通安全教室を毎年開催し、交通安全教育指導員が1年生を中心に安全な歩き方について、4年生を対象に自転車の乗り方について指導をしている。また、長期休業を迎える前には、交通安全についてまとめたプリントを配布することや、終業式などで教員が交通安全に関する講話を行うことで、児童の事故を未然に防げるよう努めている。また、中学校では生徒主体の活動として、交通安全委員が交通立ち番を行い、生徒同士で交通安全意識の向上を図っている学校もある。城内静議員、地域猫活動補助制度の見直しと補助額の拡充を、主な答弁者、産業環境部長、今後の状況を見ながら実績を踏まえて考えていきたい。質問、地域猫補助制度の効果はどのようか。答弁、地域猫活動を行う団体が増え、適正な不妊、去勢手術が行われ、野良猫の抑制が図られているものと考えている。質問、一方で、どのような課題があると考えているか。答弁、猫嫌いな方やアレルギーの方がいるということで、地域猫活動の餌やり行為に苦情が寄せられていることなども聞いている。地域の問題として理解してもらえるように、地域猫活動の必要性を啓発していかなければならないと考えている。質問、現行制度では、一匹あたりの補助額が、不妊手術は上限1万円、去勢手術は上限5000円であり、費用が全然足りていない。医療費や餌、糞尿の管理には何年にもわたり費用が必要で、団体に大きな負担がかかっている。令和3年度の青山菜園における飼い主不明の猫の火葬件数は、最も多い平成24年度から327件も減少している。令和3年度の猫の死体回収の委託件数は、最も多い平成27年度から143件も減少している。団体の存在があるからだ。制度の見直しと補助額の拡充をしないのか。答弁、拡充は当然今考えていく必要があると思うが、刈谷市の取り組みが遅れをとっていないとの認識もある。今後の状況や実績を踏まえて考えていきたい。上田正也議員、特性の有無にかかわらず、子どもたちの良い面を伸ばす対応を。主な答弁者、教育部長、全教員が子どもたち一人一人に応じた指導や対応に努めていく。質問、子どもの数は減少しているのに、障害のある子どもが増えているように思うが、 小中学校の特別支援学級に通う児童生徒の過去5年の人数は、答弁、各年度5月1日時点で、2011年は178人、2016年は201人、2021年は252人である。質問、見た目では分かりづらいグレーゾーンの児童生徒が増えていると感じるが、特別支援学級の児童生徒数が増えている要因をどのように考えているか。答弁、障害について広く認知されるようになり、個別の支援を必要とすることに対する保護者の理解が深まったことが考えられる。質問、障害のある子供のいる家族が相談できる場所を作ることが大切だと思うが、相談等はどのように行われているのか。答弁、小中学校では特別支援教育コーディネーターを中心に保護者の相談を受けている。刈谷特別支援学校では就学前の子供を対象としたカモメ相談も実施している。また、子ども相談センターでも子どもに関する相談を受けている。令和3年度からは教育委員会に特別支援教育指導員を配置し、市内の幼児園、保育園、小中学校を訪問し、障害のある子どもたちへの対応、適切な教育課程の編成等について指導、助言をするとともに保護者の相談も受けている。星野正治議員、魅力ある公園や街づくりのための環境整備を、主な答弁者、都市政策部長、公園の魅力を高める取り組みを進めるため、運用等を検討する。質問、最近の動向として、各地でキッチンカーの出店や、マルシェの開催など、公園を活用したイベントが多く開催されている。刈谷市で行った実証実験の目的や、その成果は？答弁、キッチンカーの移動販売や、マルシェの開催により、公園の新しい使い方を通じて、利用者の利便性、快適性の向上や、刈谷駅周辺の賑わいの創出に、どうつなげていくかを検証するため実施した。成果としては、キッチンカーやマルシェの開催により、出店者、来場者のニーズの把握や、新たな交流が生まれ、賑わいが創出されることなどを確認できた。質問、公園などの公共施設を出店場所とする際、刈谷市での仕組みづくりが必要と考える。出店に関する課題と今後についてどう考えているか。答弁、公園での出店については、公園機能を高めるものであり、来場者へのサービスの提供という目的であれば、出店が可能と考える。ただし、公平性が確保された選定方法、マルシェ等以外の公園利用者、周辺住民への配慮などの運用に向けたルール作りが必要と考える。こうした課題を解決しながら、公園内にキッチンカーを出店することで、公園利用者の多様なニーズに応えるとともに、利便性や快適性の向上につなげ、公園の魅力を高める取り組みを進めていく。谷口睦夫議員、ヤングケアラーの早期把握と、関係機関との連携で支援の推進を、主な答弁者、教育部長、関係機関と情報共有を図り、早期発見に努め支援につなげる。質問、小中学校の現場においてヤングケアラーをどのように把握しているか。答弁、日々の健康観察、子どもとの対話、毎日の生活日記、学期ごとに1回行う生活アンケート、子どもとの個別面談などから、ヤングケアラーに限らず、子どもたちの心の変化などを把握している。質問、 ヤングケアラーを把握した場合の学校の対処方法は、答弁、子どもたちの様々な心配事に気づいた際には、学年職員や学校全体で話し合い、状況を共有し、必要であれば適切な支援が受けられるよう、市の関係部署や児童相談センターなどの関係機関と連携を図っている。質問、高齢福祉や児童福祉分野におけるヤングケアラーの支援の取り組みは、答弁、介護認定調査などの際に、対象者の主たる介護者や家族の状況を確認し、必要に応じて関係機関へ情報提供をしている。児童福祉分野では、家庭児童、養育にかかる相談全般を受け付けるとともに、社会的認知度向上に向け、児童虐待に関する啓発チラシの中に、ヤングケアラーに関する内容を追記し、小中学校及び幼児園、保育園の保護者に配布する予定である。また、主任児童委員と子育て推進課の家庭児童相談員が行う学校園訪問の際には、ヤングケアラーの情報交換を行う予定であり、関係機関と連携を図っていく。